クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
小さい頃はクリスマスといえばプレゼントがもらえる日、とても嬉しくて子供心に枕の下とか自分のこの好みのところにこんなプレゼントが欲しいなと思って書いて、そして朝になるとそのプレゼントが枕元に置いてある、そんな経験をした人は多いのではないかと思います。しかし一番大きなプレゼントはこの世界に神様が人としてやってこられた、このことであります。先ほど私たちはイエス様が誕生するまでの出来事を聖書朗読と賛美歌の合唱でたどりました。最初に詩編が読まれました。イエス様が生まれるはるか昔から救い主が来られることが語られていました。詩編130編、お手元のプログラムの最初のところにありました詩ですけれども、これには嘆き祈る詩人の詩が記されています。この詩は時代を超えて人間の弱さや苦難を罪という言葉で語り、神様にそれを救っていただきたい、その罪を許していただきたいと願う祈りです。こう書いてあります。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、実は全ての人が救い主を待ち望んでいます。待ち望むといっても具体的には心の中に不安があったり恐れがあったり、先行きがどうなるだろうかと思うような、そういうことであります。それは心の奥底にある生きていることを確認したいという思いの表れだと思うのです。詩人は見張りが朝を待つように主なる神が現れるのを待っています。そして朝が必ず訪れるように、主なる神、救い主は必ず現れるのです。そして救い主はお生まれになりました。クリスマスは単にイエス様の誕生をお祝いするというだけの日ではありません。ヨハネによる福音書1章14節には次のような言葉があります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。これはこの世が作られる前からおられた神が人間の肉体をとってこの世界に現れた、まあ、よく私たちはこの世界に神が突入してこられたというように言うんですね。そういうふうに感じるんです。神がそのご自分をお作りになった世界に突入してこられる、私たちが神のところへ行きたいと願ってもとてもできないこと、そして神様もご自分が作った世界に来られるなんてことはありえないだろうと思っている、その私たちの思いを超えて神がこの世界に人の体を取って突入して来られたのであります。これは最大のプレゼントと私たちはいいんじゃないかと思います。母マリアの胎に宿り生まれた男の子がそのお方であることの印は、マリアとヨセフ、そして羊飼いたちと東の方にいた星を研究する博士たちの前に現れました。先ほど読まれた聖書の言葉を 少したどりたいと思います。イエス様の母マリアへの印は天使ガブリエルのこのような言葉でした。あなたは身ごもって男の子を産んだ、その子をイエスと名付けなさい。このイエスという言葉は神は救いという意味がある言葉です。天使ガブリエルがマリアに生まれてくる子にその名をつけなさいというふうに言われたんですね。それからイエス様を守り育てるヨセフへの印は次のような言葉でした。身を乙女が身ごもって男の子を産む、そのものはインマヌエルと呼ばれる。こういう言葉です。続いて羊飼いへの印は、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう、というお告げでありました。東方の星を研究する博士たちへの印は、天空に輝く一つの星でした。を書いてありました。東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まったのです。今日はヨセフに現れた印について思いを寄せたいと思います。インマヌエル、神は私たちと共におられ。この言葉は不思議な言葉であります。なぜなら、神は遠くにいて私たちの考えや行いを裁く存在と思われていたからです。日本に住んでいる人の多くがそのように思っておられるのではないかと思います。神がそばにいると窮屈でかなわない。そういう感覚があるのではないでしょうか。私は教会の礼拝に出席するまで30歳過ぎてから教会に来て礼拝に参加するようになったんですけれども、それまではどちらかというと神は恐ろしい存在だから、普段は遠くにいてもらって困った時に助けに来てもらいたいと思っていました。そしてそのようなこの困った時に名を知らない神に祈っていました。どうか合格しますように、自動車の免許の試験、実技試験がある時なんかもうなんとか合格させてくださいとお願いをする、そういう人間でありました。私が生まれ育ったところは、地方の町なんですけれども、そこでは近所の人は私のことをよく知っていますし、私も近所の人をよく知っています。そしてそこで行われている生活習慣というものも知らず知らずのうちに身についているわけですね。そういう中で、神様との関係はそういうものだったわけです。ところが就職して、大都会に出てまいりました。そうすると見ず知らずの人たちばかりなんです。私がどういうふうに生まれてどういうふうに育ったかなんて誰も知りません。私もそこにいる人たちがどういうふうに育ってきてどういうことを考えていたかどういうことを考えている人かというのを知りません。そういうところに来て私は気づきました。頼るものが何もないということに気づいたんです。心細くなってしまいました。私が地方にいた時、生まれ育ったところにいた時、 私は平和に暮らしています。実はその環境が私にとっての頼りだったんですね。頼りにするものだったんです。それがその土地を離れ、知らない人たちと暮らすようになってしまうと崩れ去ってしまいました。頼るものがなくなってしまった。生まれ育った環境で当たり前で意味があることだったことが、新しい環境では無意味なことになってしまう経験をしました。少し悪い言い方をします。全部がそうだったということではないんですが、例えば人に親切にすることは美徳ではなくて、自分をアピールしなければ生き残れないといった感覚を覚えたんです。それは自分が今生きているということの存在の心細さ、儚さというものを感じるときでした。私の存在が根底から揺らぐ出来事でした。それは1日2日のことではありません。2年近くそういう状態が続きました。私は思いました。人は何だかんだ言ったって自分のことが大事なんだ。人の心配するよりは自分の心配しなきゃダメなんだ。誰も自分のことなんか助けてくれない。お前が自分がしっかりしなきゃダメなんだ。そうやって10年間生きてボロボロになりました。誰も信用できなくなりました。そんな時に私は教会に行くことができたのです。そういうきっかけがあったのです。そして時が過ぎても場所が変わっても年を取ろうとも変わらない頼りになるものがあるということに気づきました。それはいつも変わらずに私のそばにいてくださるお方です。救い主イエス様はそのようなお方としてこの世に、この世界に現れました。このイエス様の誕生はこの世を救う救い主の誕生とは思えないほど惨めなものでした。人々から忘れ去られたような寂しい馬小屋で生まれ、誰もその誕生を祝う人はいなくて、馬の餌を入れる貝羽桶の中に寝かされました。不衛生な場所です。いつ感染症にかかって死ぬかわからない、あるいは低体温症になって死んでしまうかわからない、そういう命の危険のある場所に寝かされたのであります。しかしこれこそが救い主の印でした。一番弱い姿でこの世に現れ、一番貧しい姿で眠っておられるのです。なぜなら、神は人をお救いになるのに力を用いるのではなく、無償の愛、見返りを求めない愛を用いられるからです。この愛ほど強いものはありません。この愛は忍耐強く、情け深く、妬みません。この愛は決して滅びません。力を誇る者や国が滅びたことを私たちは歴史を通して知っています。しかしこの愛は続いていて、これからも続きます。力は互いを分裂させますが、この愛は互いを結び合わせ豊かにします。先日の12月21日の礼拝で一人の方が洗礼を受けられました。この方はある日突然不思議なことに礼拝に参加したいと思って教会の玄関をくぐりました。ちょうど私がそうだったようにだと私は思います。そして礼拝で 神の言葉を聞き、その解き明かしと証言を聞いて安らぐことができるようになりました。なったそうです。そして悔い改めて神様に許してもらえる道があることを知りました。神様は礼拝に招いて生ける言葉を与えてくださいます。悔い改めるというのは神様と共に生きることです。この方は神様と共に人生を歩んでいくことを決心されました。そして洗礼により聖霊がこの決心に保証を与えてくださいました。悔い改めて主の道を歩く者には主なる神が共にいてくださることがわかるようになります。すべての人を主は招いておられます。その印は先ほどのマリアやヨセフや羊飼いや東方の博士たちに与えられたように私たち一人一人に与えられているんです。それに気づいていただければきっとこの世界が力ではなく愛によって成り立っているということを信じることができるようになる。私はそう信じます。ところで皆さんは今から61年前、1964年に流行った黙って俺についてこいという歌をご存知でしょうか。植木仁さんという人が歌って、そして映画にもなって、とてもその頃のブームになりました。今日参加している人の中では小学校3年生の先ほど読んだ子はわからないかな。でも2001年からテレビアニメ、こちら葛飾区神有公園前派出所のオープニングテーマとして使われたので、もしかしたら若い人も知っているのではないかと思います。歌詞を思い出されるかと思います。一番こんな歌詞です。金のないやつは俺んとこに来い。俺もないけど心配すんな。見ろよ青い空、白い雲、そのうちなんとかなるだろう。こういう歌詞です。2番にはその途中の見ろよのところですが、見ろよ波の果て水平線。3番には見ろよ燃えている茜雲と歌われています。私たちが日々の生活の中で目の前のことにこう囚われているときに目を上げて青い空を見る、白い雲を見る、水平線を見る、茜雲を見る、美しいと思う、そういう心を歌っているのではないかと思うんです。ちょうどその頃は日本が敗戦から約20年経って東京オリンピックや新幹線の開業など明るい未来が日本に漂っていた頃でありますから、この歌にもその雰囲気が漂っています。しかしながら今や世界でも日本でも問題がたくさんあって暗い未来を感じている人が多いのではないかと思います。またそれぞれの人にとっても病気や高齢や家庭や社会での不安、争い、経済的な重荷、心の虚しさなど、いろいろなものを抱えておられることだと思います。すべての人が多分抱えていると思います。そのような私たちのそばに、神は共にいてくださいます。決していなくならないのです。あなたのそばに、てくださるのです。そして慰め励ましてくださいます。心が折れそうな時には まず慰めを語ってください。そして元気になっていけば励ましてください。この神が共にいてくださるということは、実は未来は運命のように決められているものではないということなんです。神と共に歩いていくということによって未来は開かれていきます。神の言葉に対して私たちが応答して行動することによって、あなたの未来も私の未来もこの世界の未来も変わります。私たちが神から離れていって、この暗い現実ばかりを見ていたとき、それはどんどんどんどん暗い方向に行って、絶望の方向へ行ってしまう。生きていて 何が意味があるんだろうというふうになってしまう。だけど神の言葉を聞いてください。しかし私はここにいる。その言葉が至るところに響いているではありませんか。神が私たちと共にいてくださることを知って、今ある現実の中から、この耐えて頑張っていこうという元気をいただいて、そのように行動していくとき、未来は明るくなるのです。世界は明るくなるのです。私たちができるんです。神様と共にあれば私たちにそれができるんです。力は滅びます。しかし愛は滅びません。いろいろな課題があるときに悲観的になるのではなく、見ろよ、インマヌエルの主と歌い、神様に私たちの未来を委ねたい、また私たちそのものを委ねたいと思うのです。未来が明るく思えようと暗く思えようと、インマヌエルの主はいつも私たちのそばにいてくださいます。その主を心の目で見るなよ。愛の神が何とかしてくださると思えて元気が出てまいります。しかもこれは単なるお題目ではありません。救い主イエス様がこの世界にお生まれになるという、人間には想像もできない仕方でこのことをお示ししてくださっているんです。それは神様からの大きな大きなプレゼント。現代は情報化の中で、世代間の分断や経済格差による分断、あるいは国家間の不信の増大といった課題を抱えていますけれども、クリスマスの出来事は私たちに、あなたは一人ではないと告げています。神様がいつも一緒にいてくださり、愛して人生を導いてくださることを、信じる人々も楽観的です。もし悲観的になることがあったならば、クリスマスの出来事を思い出してください。神様が私たちと共にいてくださることを思い出すことができる、そう私は信じます。神様と共に歩む私たちの人生であることを感謝したいと思います。そして神様と共に歩むときに、私たちは人と人とのつながりをより一層愛によって深めていくことができるようになるのであります。そのような人生を送ってまいりたいと願います。お祈りいたします。天にいらっしゃる私たちを作られた父なる神様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださり、 私たちを元気にしてくださってありがとうございます。私たちはニュースや SNS などを通して暗い情報にばかり接していますけれども、そのようなニュースに乗らないところで人々が働いております。一人一人の働きは小さくて、そこに愛のある働きがある限り、この世界は希望があります。未来があります。どうか私たちもその働き人の一人に加わらせてください。あなたのことを知らず虚しさを感じている人々を、その人たちにあなたの御言葉を与えて恵みを与え勇気づけてください。今日この礼拝に参加することができなかったすべての人をそれぞれのところでお恵みください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。